年齢とともに美しさが進化する生き方、ポッドキャストリブビューティフル、今週も聞いていただいてありがとうございます。今週はですね、ママ向けのスクールを経営されている伊藤遥さんに引き続きお話を聞いていくんですけれども、ちょうどですね、私昨日の夜に遥さんの経営コンサルね、受けたんですよ。今年ね、昨年の末のクリスマスにイートビューティフル次のステージに進むために、なんか新しいことをやっていきたいなって思った時に、もうこれお話したと思うんですけど、浮かんだのが遥さん で、その日すぐお願いして、で昨日ね、初めてコンサルご相談させていただいたんですけど、まあ私は一回前、夏に日本に帰った時、遥さんとランチさせていただいたことがあって、もその時いろいろお話しさせていただいてたことがあったので、遥さんがどういう感じでこうスクールを経営されてて、でさらに最近はその企業とかね、その女性経営者向けのブランディングだったり経営コンサルだったりとかされてて、まあ、すごいこういろいろ拡大されてるんですけど、私がはるかさんで一番すごいなって思ってるのは、やっぱそのコミュニティとしてどんどんこう成長していくっていう、生徒さんと一体になって、そのヒコヒコロゼットっていうね、スクールがあって、まあ、これはるかさんの話のね、前半と中盤、もし聞いてない方いらしたら聞いていただきたいんですけど、はるかさんがこのね、赤ちゃん生まれた時のこのロゼットっていう、月齢とか名前とか書く飾りオブジェクト、ね、販売するところから始まって、講師養成から始まって、今ママ向けのね、いろんなこうスクールでブランディングだったり発信だったりビジネスだったり教えていらっしゃるんですけれども、そこでやっぱりなんかすごいなと思うし、私が思ったし、あと今はるかさんにその経営教えてほしいっていう風に集まってきてる方々が、みんなはるかさんに習いたいのが、やっぱそのコミュニティとして成長して大きくなる、自分だけじゃなくて、ね、自分だけこう伸びていくってそんなに難しくないと思うんですね。っていうのは、まあ自分のことは自分がよく知ってるので、なんか本当に情熱とかやり方知ってれば、いくらでもこうやれるっていうのはできると思うんですけど、まあ、私の中でそれだと、もうつまんないなっていう、自分だけだともうつまんないし、結構周り見てても一人でやってる人ってそういう壁にぶつかりやすいのかなって思うんですよね。で、そのなんか、モチベーションも、私なんか、だから今まで、モチベーションに困ったこととかなくて、でもそれってやっぱ、イートビューティフルを始めて、自分だけじゃなくて、やっぱり、初めは受講生の皆さんだったり、今は受講生の皆さんと、あとディプロマの、ね、認定コーチのみんなだったり、をこう、一緒にこう、なんか、イートビューティフルとして考えたときに、なんか、もっともっとできることあるし、もっともっといろんなことやりたいし、もっともっと成長したいしって、なったときに、やっぱ自分一人で考えてパッと動いて、自分一人だったらね、それでまあいくらでもこうどんどんいろんなことを試せて、すぐ結果が出てっていうことはできると思うんですけど、やっぱりいろんな方がいらして、でいろんな希望の働き方とかがあって、でこれから入ってきてくださる方々も、なんかこういうのを方にね、なんか今まで漠然と不安だったのを希望に変わって、どんどんこう情熱でね、お仕事になって経済力つけてほしいなっていうふうに思った時に、やっぱり今一人でできてることに限界があるからって思った時に、じゃあどうやってみんなでこう一緒になって成長していけるんだろうって思った時に、やっぱはるかさんのスクールが浮かんで、でそのはるかさんの経営コンサルね、今受けてる方も何人か存じ上げてるんですけど、皆さん同じ気持ちなんですよね。自分大体受講生さんだったらクライアントさんを持ってる方々で、どうやったらみんなでもっとこうその受講生さんとかクライアントさんに自分を思いっきり発揮してより活躍してもらえるのかとか、コミュニティとしてもっと盛り上げていけるのかとか、みんな結構そこのアドバイスが欲しいんだなっていうところで、やっぱそれってすごいなって思うんですよね。で、まあ、その昨日のコンサルではまあそれについていろいろアドバイスいただいて、それでね、私も本当イートビューティフルで自分の役割っていうか、自分の明確な役割が、自分の役割がすごい明確になって、本当良かったなっていうところと、そうそう、あとやっぱり、だからみんなが何もかもやる必要はなくて、得意不得意っていうのがあったり、その方の希望っていうのもあると思うんで、まあ、はるかさんのスクールでもまあそういう感じだっていう、皆さんの希望があって、ここまでやりたいっていう方と、もっとやりたいっていう方と、やっぱいろいろいらっしゃるから、それに合わせて、その人が望むものを提供されてるっていうところと、 あとそういうね、土台を作ってあげるっていう、活躍できる土台を作ってあげるだったり、その居場所じゃないけど、ここでみんなでこういると自分らしくいられてワクワクできてっていう居場所ができたりとか、なんかそれってやっぱすごいなっていうふうに思ったんで、まあそうそう、本当にね、これ今年がちょっと楽しみで、これから自分がイートビューティフル、私ができることがを明確にして、でみんながどんどんこう自分らしく活躍できるっていうものを作っていきたいなっていうことでですね、今年ね初めてちょっとそのご相談できてよかったなっていうところなんですけども、まあこれからどういうふうにイートビューティフルかなっていくか、皆さんもですねよかったら見ていける、いただければなというふうに思います。で、最後のね、はるこさんのお話は、もう私が本当に一番大事だと思っていることは、もう楽しむっていうことなんですよね。で、はるこさんいつもそれを言ってらっしゃって、まあこれ本当に何するにしても、本当に一番大事なことだと思うんですよね。楽しくなかったら、どんなにいいものでも、どんなにいいって分かってても、やっぱりでやりたくない、できない、っていうのは、やっぱ人間の本当に本質的なところだと思うんですよ。楽しかったらできるっていうね、何でも。まあだから本当にね、私もいつも言ってるんですけど、イートビューティフルもグループにしてるのは、もう楽しんでもらうっていうのが一番ですし、もう本当に私が何をやるときも考えないのは、いかに楽しんでもらえるかっていうところでね。で、はるかさん、そこがやっぱすごい上手だなっていうところがあって、まあそれもね、コンサルで、なんかそこのスタンスのところとか聞いて、ああ、なるほどなって思ったんですけど、まあ楽しむって言っても、ただ楽しんでるだけじゃないんですよ。やっぱいろんなことを考えて、全部考えてるからこそ、あと最後、ただ楽しめるっていうところなんですよね。だからやっぱそこがビジネスが伸びていく人の楽しみ方ってやっぱ違うなっていうところで。で、それはなんかディプロマ生にも伝えたいんですけど、楽しむってただワクワクするとか、なんだろう。なんかこう気が向くままにやるってことじゃなくて、やっぱりこう自分はこれを叶えたいっていうことを叶えていく楽しさっていうのがあると思うんですよね。で、そこにはこうなんかいろんな試行錯誤があったりとか行動があったりとかあると思うんですけど、それってなんか、例えばね、なんかこうちょっとが、私もだから睡眠は削っちゃいけないって言ってるけど、まあね、私もちょっと最近今夜ちょっとこうやっちゃおうかなっていう時とかあったり、まあその体のまあちょっと疲れるかもしれないけど、こう精神的にはすごい元気なわけですよ。やっぱりやりがいもあるし、到達してるっていう達成感もあるし、でそっちの楽しさってすごい本当の楽しさだなって思うんですよね。ワクワクもするし、その到達していけるっていう楽しさもある。でそこってやっぱり少しずつでも到達するっていうことの楽しさをこう実体感していくっていうことがすごく大事だと思うので、そこの、ね、楽しさっていう部分も Eat Beautiful ではみんなでやっていきたいな。ただなんかみんなで楽しいねって言ってこう集まってるっていうんじゃなくて、そこになんかこう自分のこう望むものを達成していく、誰かのこう願いを叶えていくサポートができるっていう楽しさが一緒になると最強なんじゃないかなっていうふうに思うので、まあ、2020年の Eat Beautiful ではですね、こうこの楽しさとあとコミュニティとしてみんなで成長するっていう、この2つをちょっと極めたいなというところで、まあはるかさんのですねお話を聞いていただきながら、皆さんにも楽しさってなんだろうとか、その達成というかこう自分がこう決めたことを叶えるっていう楽しさってどういうことだろうっていうことを、ちょっとですねイメージしながら聞いていただけるといいのかなというふうに思います。それでははるかさんのお話を楽しみください。
逆にさとみさんはどういうふうにやられてますか？なんか集客してる感じしないですけど全く。
ああ、でもそう一緒かな。私もだから本当にいいと思ってるからさ、なんかでもまあ情熱が伝わるんじゃないですかね。
確かに
っていう。
確かに。
だからなんかあと別にみんながみんな必要としてるものじゃないと思うんで、必要とされたら、あるよみたいな感じはあるのかな。
ま
あ、
だから本当にそう思います。
そうですよね。それ多分なんかご紹介とかでいろいろ来てくださり始めた時に、なんか必要な方には届くんだなっていうのはなんか分かった感じがします。
本当にいいもの。本当にそう。
ね、自分が信じるものをこう楽しく、楽しい、やっぱ楽しいはでも本当大事だなと思うんです。一番大事。自分が楽しいじゃないとね。
そう、やっぱ苦しいものはね、なんかあれなので、なんかこう変わるって分かってても、やっぱ努力や根性必要そうなものってなかなか難しいので、やっぱりね、あの公式側だったりとかね、提供する側がまず自分が心から楽しんでね、
そうだから、うん、本当それこそライブとかワークショップでも楽しかったですって言ってもらうの一番の、
やっぱ分かります、
それがやっぱ一番の褒め言葉じゃないですけど、一番こう嬉しいと思ってますね、うん、
こっちもなんかどうやったら楽しんでもらえるかなってめちゃめちゃいろんなことがワクワクしながら考えるので、もうなんか、うん、でもなんかもう考えてる間にもうなんかそのなんていうんですか、妄想してる間にもうそのワークショップは終わってて、なんかみんなが喜んでくださってる姿を想像しながら、あの気がついたらなんか当日迎えてたみたいな。
わかるわかるわかる。だからどうやったら楽しんでもらえるかなっていう、一番こう大事、何のやるにしてもなんか一番大事な感覚な気がします。それはなんか何を提供するにしてもね、
うん、なのでだから売らなくていいというか、あと私は女性のお客さんがすごく多いので、あの女性ってでもなんかあなたにはこれが必要ですって言われると嫌じゃないですか。売り込まれると、うん、
あなたこれないからこれが必要ですって言われて、
私逆に言われたら疑い深いのでなんか本当にいい商品だとしてもあなたにはこれがぴったりって言われると本当かみたいな感じでそう思っちゃうので、自分が逆にそう
言いたいだけじゃないかって思っちゃいますもんね。
そう、自分が逆に押し売られるとすごく嫌なので、本当になんか売らないみたいな、来たいって言ってくださる方がね、出会ってくださったら嬉しいなみたいな、あの、うん、ベースでやってますね。まさにさとみさんと同じって思いました。
いや私はまだまだはるかさんを見習わなきゃいけない、ね、もうなんかすごい卓越してる
全然
すごいなって思います。私もそれがやっぱ一番大事なことだなって私も思ってる、
あのやっぱりこういくらいい見せ方をしようとか、いくらこうよく見せようとしても、その方の感情がだだ漏れてるんですよ、うん、だから
怖い、ね、
そうなんですよ。だから見繕っても感情がだだ漏れちゃうんです、 SNS でもあのリアルでもそうなんですよ。だからやっぱり自分がやっぱり好きとか情熱を、さっきも言ったさとみさんの同じ情熱を注げるものうん、をやっぱこうね、あの商品にしたりとか、なんかお役に立てるようにあの、うん、できたらいいんじゃないかなと思って、
うん、本当そうですよね。だからやっぱ、うん、めっちゃ楽しい幸せみたいなのがはるかさんに見るといつも出てるから、
うんうんうん、
それがすごいですよね。
うんうん、
でさ、でもやっぱりその始める前はそのなんていうの、自分に自信がなかったりとか、
うんうんうんうん、
主人とぶつかっちゃったりとかあるわけ、あったわけ、
あるあります、あれもあります、あります、もうこじらせまくってました、
こじらせてたんですよね、
うんうん、
そのだからでこの間お話されたのビジネスだけはこじらせないで始めたから、なんかすごい
みたいな、そうもうそれこそその会社員時代のね経験とかを生かして、あのね、それこそ売りたいとかじゃなくて、あのこの世界観好きな人来てねみたいな感じで始めたので、そこはこじらせなかったんですけど、そうやっぱり、うん、と子育てとかパートナーシップに関してはやっぱ自分に自信がなかったので、うん、あのなんでこうしてくれないんだろうとかが強すぎてなかなかこううまく回ってかなかったんですけど、やっぱり自分になんか自信が出てきたら、うん、とやっぱ旦那さんへの態度だったりとか、やっぱ感情がだだ漏れてたのであの言葉遣いとかが変わるとやっぱ旦那さんもどんどん変わっていってくれるから、うん、なんか子供に対してもそうですね、きっとママのマインドがそのまま子供に移るので、やっぱママが自信を持って何でも挑戦する姿を子供が見てて、子供が変わりましたっていう方もすごい多いので、
あすごい、
そうやっぱだから、うん、きっとママたちとかね、あのお仕事これからなんかやっていきたいっていう方たちってやっぱ家族と幸せになりたいと思ってこうやると思うんですけど、なのでそのためにはやっぱり自分がまず幸せになることがすごくあの、うん、そう大切だよっていうのをずっとずっとあの伝えてきて、で多分その幸せになり なり方が多分私含め分かんないと思うんですよね。私も幸せになりたいと思ってて一生懸命やってたんですけど でどうやってみたいな感じですごい苦しかったので、それがね、あの私はたまたまハンドメイドっていうものに出会って、あの、ね、今はすごいうまく回るようになったんですけど、なので、ね、ハンドメイドが好きな人だったらそういうきっかけはね、あの作ってあげられるかなと思うんですけど、全然ハンドメイドに問わずね、あの、うん、今そういう状況の方だったりとか、何かやってみたいけど勇気が出ないっていう方は、本当にだからさっきも言ったちょっとした一言でなんか動いてみるとかね、
確かに人からなんか褒められたこととか聞かれた
こと、うん、褒められたこととかさ、教えてって言われたことをちゃんと、何ですか、いやいや私なんてって言っちゃうんですよ、そういう時って自信がないので、うん、いや私なんてそんなのできませんって言っちゃうんですけど、あ、そっか、そこになんかお役に立てるところがあるのかって、そこだけ素直に受け止めて、なんかできるかできるかできるかできないか分かんないけど、ちょっとやってみたらなんかまた変わるかもしれないって、そのなんかほんとちょっとっていう、なんかふとした、うん、なんかちょっとしたマインドの差だと思うんですけど、なんかね、もしこれ聞いてくださってる方でもしそういうチャンスがあったら、なんかせっかく聞いたからやってみようかなぐらい思っていただいたら、この今のね回めっちゃいいんじゃないかなと思って、
本当本当、あの難しく考えずね、なんか楽しそうだ
かなとか、そうそうそう、
やってみようかなとか、
それ、うん、なんかね、さとみさんとね、その今この瞬間聞いてる人がね、そうなってくれたらめっちゃ楽しいですよね、絶対。
本当本当、あの本当にそれがね、うん、一番大事だと思います。だから
ね、やりたい。
難しく考えちゃうから、はるかさんいつもそっちの基本に戻してくださるから、うん、みんなが。うんうん、本当そうだな、はるかさんの言うことってってなるんだ、
嬉しい、
もっかくってすごいだ、だからいつもね、はるかさんおっしゃってるけど、うん、まあ、軽さが大事みたいな、おっしゃってる、
うんうん、
あれってでもさ、持ち続けるの結構大変っていうか、少ないところでできる方って、
うん、いや、そう、わかります。だから私こそ昔思考女子っていうんですか、考えすぎちゃってぐるぐるしちゃって、なんか一人でなんか爆発するみたいな感じでやってたので、本当に気持ちがわかるので、なんかそう、なんか同じところで多分毎日同じことで悩んでると思うんですよね、ずっとやってみたいけど怖い、やってみたいけど怖いとか、そういう感じで回ってるから、一旦思考ストップして
やって
みる、なんか飛び、いつもと違う行動をしてみるっていうのも、なんかうんうん、変わるきっかけになるんじゃないかなと思って。
なるほど、すごいいいお話だと思います、皆さん。で、なんか取り入れやすいもんね、いつも春川さんが教えてくださることって。
あ、嬉しい。
本質だから、もう本当じゃあ明日からやろうって思ったらできると思うんですよね。
あ、嬉しい。でも確かになんかそれはなんかすごいおっしゃっていただくことが多いです。なんか難しいことをすごい分かりやすく具体的に教えてくれるから、なんかできる気がしますって言ってくれるのがすごい嬉しい、
うん、なんかそういう気持ちにさせてあげられるのがやっぱ上手いんでしょうね、なんか私にもできそうとかさ、
うんうんうんうん、
でそれでいて、なんかでもはるかさんちゃんとこう、まあもともとのお仕事もあると思うんですけど、その仕組み作りじゃないけど土台作りみたいなのもすごいしっかりされてるじゃない、そこがやっぱり
確かに
思います。でそれでないとやっぱりさ、楽しいだけじゃ今そのはるかさんみたいな今の規模みたいにはいかないでしょ、
うんうん、あ、そうですそうです、それはすごいこだわってて、これもまたこだわりなんですけど、あのママたちなので、あの週7働けないんですよ、いくら好きなお仕事でも。やっぱりこう子育てとか家族との時間とかを、大切にしながらでも自分の好きなことを実現できるような、あの仕組みは本当にこだわって提供してます。あのやっぱりこうずっと働き好きなことでも、うん、そう家庭を犠牲にしてやってると何のために働いてたんだろうみたいな感じになっちゃって続けられないと思うんですよ。なのでそのバランスの取り方とかもすごい疲弊しないようにやろうねとか、うん、例えば、うん、といくら、ね、好きなことで、ね、勝手にやりたくてやってるだけだけれども、うん、あんまりにも、うん、ボランティア価格にしすぎちゃうと、やっぱり最初は楽しくても、家族をないがしろにしながらこの価格で大丈夫かみたいになってっちゃうので、うん、その値段の付け方だったりとか、そのちゃんと、うん、趣味じゃなくてお仕事の仕方とかも、もちろんもちろんそこがすごい大事なので、お伝えしてます。なので私のスクールでもやっぱり週3日で、理想の収入を作るママになろうねっていうので、ビジネス講座とかもしてるんですけど、その週3日とか週2日っていうのがすごいポイントなのかなと思って、
ね
うん
うん、私も一番大事なのはやっぱ子供と過ごす時間、まあ、だから一日中じゃないですよ、疲れちゃう、
うん、うん、分かるよ、私も分かります。なんか
バランスですよね、自分が好きだし、うん、でもやっぱり結局大事なのはまあ、横のはるかさんおっしゃる 通り、うん、家族のためにやってるってとこある
から、そうそうそう、そこも忘れないでほしいなと思っていて、
そうだから時間とかもね、朝から晩までじゃあやって、でも、うんうん、でもはるかさんの場合そこでさ、じゃあ週3日だったらこの金額でいいやとか決めないってことですよね。別に週3日でも好きなのができ
るじゃん。そうそうそう、金額の制限も自分でしないです、そんな分かんないじゃないですか、なので、そうそうそう、あんまりね、これ、うん、そうですね、 このぐらい作りたいとかもあんま考えたことなくて、うんうん、そのじゃあ週3日とか今のこのじゃあ朝この30分しかないんだった、30分で何ができるだろう、ワクワクみたいな感じにフォーカスを当ててます。その できる時間が限られてるのはその時間でね、楽しめることはいっぱいあるはずで、
楽しんでやろうって感じなんですね。
うんうん、そうですそうです。
なるほど、すごいな。ちょっと私もディプロマコースでやっぱ楽しむっていうところをもう一回ね、もう一回ちょっと、だからやっぱりみんなに活躍してほしいって思うから、その知識だったりとかね、絶対できるんだよみたいなところはバシバシ教えてるんですけど、やっぱ楽しむっていうのすごい大事だからね、やね、頑張らなきゃってなればなるほどちょっとこう深刻になりすぎちゃ
って、いやでももちろん私もそう頑張らなきゃみたいな時代も あって経てって感じなので、なんかね、うん、いろんなことをこうなんかありながら、やっぱこう、うん、楽しいから続けてこれたんだなって、さとみさんも今そうだって おっしゃってたから、それをね多分これからディプロマで活躍する講師の人にね伝えていけたら、うん、もう最強じゃないですか。だって知識のプロだし、でオタクレベルのさとみさんに教えてもらってるし、その知識のプロの子たちが楽しみながら生き生き働いてたら、もうすごいですよね、最強集団。
いやすごいわ、はるかさんに言われるとすごいそんな気がしてきた、
うん、本当に、
うん、本当にそうですね、それ楽しめたら本当最強ですよね、
うん、なんかうちのスクールの生徒さんもなんかその講師の人たちがめちゃめちゃ楽しそうだから私も入りたいですみたいな感じで、なんかもう最近はなんかそのハンドメイドが作りたくてってよりもそこが楽しそうなのでっていう風になんか、そうですそうです、来てくださる方が多くて、なので多分さとみさんのその最強集団の女子たちがなんかめちゃめちゃキラキラしてて、なんか自分を持ってて素敵で、なんかもう多分これからあれじゃないですか、その世界に入りたいですみたいな人たちが、
あ、確かに。でも話してくれる、そうだもんね、あのパンチのとことか、あのスリルとか、本当みんななんか楽しそう、幸せ、キラキラって感じですもんね。
なんかいつか私もそこに行きたいわって思ってくださったらね、嬉しいなと思ってやってます。
はるかさんの話いかがでしたか。楽しむっていう言葉ね、何回も出てきたと思うんですけども、まあ、あの冒頭のね、イントロでもお話したように、楽しみながら自分の叶えたいこととか誰かの叶えたいことをどんどん叶えていくって、まあ、すごい仕事としてこれ以上ね最高なことないんじゃないかなっていうふうに思うわけですよね。だからそこはですね、そうそう、なんかやっぱりあの根本としてイートビューティフルでも一番大事にしていきたいなっていうところで、あの本当その栄養のね、栄養コーチングの、まあ、その栄養の知識がこうをしっかり持ったその専門でプロフェッショナルの集団として、でもそれぞれの楽しさをこう発揮していくっていう、そこで達成、自分が叶えたいことを叶えていくっていう楽しさも、あの叶えていくっていう風にできたら、まあ、最高だなと思って、まあ、2020年はちょっとそこをですねやるっていうのと、あとなんかやっぱりはるかさんとこの間コンサルしていただいて思ったのは、やっぱその人それぞれのやっぱ楽しさってあると思うので、ね、私の楽しさ、はるかさんと私の楽しさっていうのは、やっぱその仕事でどんどんこう、なんですかね、目指すものを叶えていくだったり、みんながこう活躍していく姿を見るっていうところがやっぱ一番楽しいっていうふうに思う。だからそこは共通だねっていう話も出たんですけど、ただなんか楽しさって人それぞれだったりすると思うんですよね。で、そのディプロマの認定コーチ見てても、サポートすることにすごい楽しさを感じる。自分が前に出ていくっていうより、サポートができることはすごい喜びっていう方もいるし、あの、でもね、あの、一方でもう、あの、専門的な、いろんなもう、あの、お仕事を持ってらして、それに絵を足して、こう、より女性が綺麗になることが楽しさって感じると思うし、まあ、人それぞれだよねっていうところで、 まあ、そこはですねやっぱりちょっと私もあんま自分の楽しさを基準に考えずに、まあ、みんなそれぞれの楽しさっていうのを明確にしていくっていうことはすごい大事かなっていうところなので、まあ、あのディプロマの一期はあのもうね認定講師として活動し始めてくださってて、その中であの私のグループのサポートに入っている方もいらっしゃったり、ご自身でねあのどんどん活躍されている方もいらっしゃいますし、まあ、みんな あの仕事の場はやっぱどんどん作っていきたいなと思っているので、まあ、これからねイートビューティフルはあの今後3ヶ月のプログラムとかもどんどん認定コーチに教えてもらうように、まあ、していきたいなっていうふうには思っているので、今そこねあのコーチングのポイントだったりとか全部細かに置く私がどういうふうに考えてこのアドバイスとか一つ一つしてるかとか、なんかそういうところって自分が結構当たり前にやってたところだったので、でもそこってやっぱりなんかすごい大事なところなんだなっていうのを、この間あの今ね認定コーチのお一人の香織さんにテキストを作っていただいてるんですけども、それでこの間その私が大事にしてることを全部お話しして、した時にやっぱここの認識持っとくってすごい大事ですねっていう、だから里見さんのグループでやるとみんな変わるんですねって言ったポイントとかがあって、まあ、そこって本当すごい大事だなと思うんで、まああのイートビューティフルの認定コーチは全部そこをもうあのしっかりとこう体系立ててあの学んでいただくっていうこと大事かなっていうふうに思うんですけど、まあ、それができるようになるとその3ヶ月の体 とか肌を変えていく、自己自身と向き合ってもらって変えていくっていうのは、まあ、みんなが指導できるようになるかなっていうふうに思ってるんで、まあ、今後はですねそういうふうにシフトしていきたいなっていうところで、まあ、みんなのお仕事をどんどん作っていくっていうところと、あとはねすでにその3期なんかは皮膚科医の先生だったりとかエステのオーナーさんだったりヘアメイクアーティストさんだったり薬剤師の方も2名いらっしゃいますし、あと元ナースの方とか看護婦さんね、あと自己自身で化粧品の会社経営されてたりとか、あのいろんな方がいらっしゃるので、そのままもう自分のプロフェッショナルに栄養コーチングを足せるっていう方もたくさんいらっしゃるので、そういう方はもうそこの分野でどんどんどんどんそのホルモンとか栄養知識をたくさん女性にあの伝えていっていただいて、でその会社員だったらね今フラワーあのアレンジメントの先生やってくださってる方とか、あの会社員からちょっとこうねあの定年後退職後もう第二のキャリアとしてやっていきたいという方もいらっしゃるし、あと主婦をね子育てやって何年か専業主婦でやってらっしゃったんだけど、自分も変われたからすごいこうエネルギーが湧いて誰かを指導したいという方もいらっしゃるし、まあ、やっぱりすごいいろんな思いといろんなこう理想の未来を持って入ってきてくださっているので、まあ、すごい欲張りなんですけど、やっぱみんなのこう要望なんかそれみんなが思うものをそれぞれ叶えていってほしいなっていうふうに思うんですよね。だからご自身でねもうそのね、お医者さんだったりとかオーナーさんだったりしたらどんどん、まあ、できると思う、どんどんどんどんやっていただいて、でその主婦だったり元主の方だったり会社の方はやっぱりビジネスだったりとかそういういろんなあの知識も必要だと思うので、それはイートビューティフルのディプロマでもやっぱりそこをお仕事にするっていうところまでが大事なところだと思うので、どんどんあのお伝えできるものも私もどんどん学んでお伝えできるものはお伝えしていくっていうところと、あとやっぱりそのサポートが好きっていう人もねいるから、自分が表に立ってっていうよりもそういう方にはやっぱりお仕事の場も提供できるようにするっていう、この3本をやっていくとなんかいろんな方のニーズがこうニーズがっていうかこう望む未来が叶えやすいのかなっていうところで、まあ、そのために私ができる役割っていうのは何かな、一番できることで、それをはるかさんと先日お話した時に めちゃくちゃ明確になって、あやっぱそれなんだなっていうところと、うん、なんかそうそう、だからそこがすごい明確になったのが良かったなっていうところと、あとやるべきことが一つ一つやるべきこともすごい明確化されたので良かったなっていうところで、まあ、それを私はもうコツコツとやりながらどんどんみんながあの輝いて活躍していくというあの姿を見るっていうのが、まあ、2024年かなというのを思って、まあ、ちょっと 年始にね、はるかさんのお話が続いたんですけれども、まあ、ちょっとイートビューティフルのね、なんか今後の話にもつながるかなと思ったんで、いつもね、認定コーチのみんなもこれ聞いてくれてますし、なんか、それぞれの楽しさと、これ叶えたいっていう未来を叶えていくっていうのを、ちょっとね、みんなで楽しみながらやっていきたいなというふうに思いますし、あともうすでに、ね、春もからもやりたいですとか、あのご主人に説得してやりたいですとか、あの早期退職決まったんでやりたいですとかっていうメッセージもすごいたくさんいただいているので、まあ、とにかくその認定コーチのみんながどんどん自分らしく楽しくその 叶えていく姿をやっぱみんなが見てく見たら、なんかこうね、将来とか自分のこうあれに不安を持ってた人が私もできるかもって言って、ね、勇気をもらえて挑戦できるっていう、やっぱその循環を作っていきたいなっていうのがやっぱ一番のところなんですよね。なので、まあ、そのために私はできることを毎日コツコツやっていこうっていうところと、あとみんなにね、どんどんどんどん自分らしさを出して活躍してもらって、で、なんかこう、やっぱ、不安のまま、この年を重ねるってやっぱすごいきついと思うんで、私もね、昔、このセミナーでもお話したんですけど、不安を抱えながら毎日生きるってすごい辛いと思うんですよね。だからそこと向き合うしかなくて、でもやっぱ向き合うには、やっぱ希望に思える、ものってすごい大事だと思うんで、で、私はその周りのニューヨーカーから教えてもらったんですよね。どうやってやったで、具体的なこと、一つ一つのステップ、どうやったら10年後不安がなくなって、その希望に満ち溢れて自分らしい人生を生きるかっていうね。もしまだね、ご興味ある方がいらしたら、私の LINE から、動画ね、セミナーの動画見ないと、そのあたりのお話をしてるんですけれども、やっぱその希望をくれる人がいるっていうのもすごい大事だし、で、その人たちがすごい具体的なステップを教えてくれるっていうか、なんか漠然としたことじゃなくてね、もちろん大事なんですけど、なんかイメージするとかさ、日記書くといいよとか、大事なんですけど、なんか一つ一つできることってあるんですよね。で、それをしっかりやることで、不安がどんどん消えていくっていう側面もあるから、すごい両方大事だと思ってて、イメージと、あと、毎日できることを落とし込んでいって、それを実際行動していくっていうことで不安が解消されていくと思うので、そうそう、イートビューティフルでもその2つ両方やっぱやるっていうのがすごい大事かなというところなんで、まず自分がね、私自身が実践して、で、ディプロマは認定コーチみんな実践できて、でそれが周りの女性たちもなんか勇気もらえて挑戦できるっていう、はあ、2024年このサイクルできたらいいなという思いでやっておりますので、でこのポッドキャストでも、まあ、みんなが元気になったりモチベーションが湧いたり、私もできそうだなって思ってもらったり、まあ、そういうインタビューもですねたくさんしていきながら、ちょっと私がね日々感じていることなんかも引き続きお話してきて、していけたらなというふうに思っております。はい、それでは今回もちょっとですねイントロとエンディングが長くなってしまいましたが、最近本当ここがねすごい情熱を傾けているところなので、話し始めると止まらないというところなんですけれども、なんかやっぱり本当ね女性に生き生きと不安なく希望を持って自分らしく生きてほしいなっていうのが私の一番の望みだなっていうのをまた改めて感じたんで、まあ、2024年ねこれをどんどん叶えていく年にしたいなというふうに思います。はい。それではですね、なんかリクエストとかご質問とか ある方は LINE か、インスタ、私のインスタ、ポッドキャストの概要欄に貼ってありますので、お気軽にメッセージをいただければなと思います。はい。それでは今週も聞いていただいてありがとうございました。また来週もですね、楽しみに待っててください。またインタビューもね、お届けしようと思っております。はい。それでは皆さん素敵な一週間をお過ごしください。ありがとうございました。